説教の前の祈りをさせます。天の神様、今日もあなたは私たちに言葉を語ろうとしておられます。説教者の心に、また会衆の心に聖霊を豊かに与えてくださいまして、今ここで必要な真実な御言葉を語ってくださるようにお願いいたします。この場所に来ることができない様々な事情を持つ兄弟姉妹たち、病気になっております者、看病しております者、体に不自由を覚えております者、あるいは体調の不調を覚えております者、勤労を余儀なくされたり、あるいはこの世との付き合いのためにここに来ることができない兄弟姉妹たちも多々おりますが、それぞれに神様の憐れみと恵みと、何よりも私たちと親しく福音をお聞かせくださるようにお願いいたします。来週はこの教会でもクリスマスの礼拝を守りたいと願っております。今その準備もなされておりますけれども、また今年も大変私たちの心を打つような、また励まされるようなキリスト降誕節を守ることができるようにお迎えください。健康を、寒くなってまいりましたので、お一人の健康をお支えくださいますようにお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
聖書はフィリピの信徒への手紙第4章15節からです。フィリピの信徒への手紙の第4章の15節からです。新約聖書の366ページ、フィリピの信徒への手紙第4章15節から20節まで朗読をします。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出たとき、物のやりとりで私の働きに参加した教会はあなた方のほかに一つもありませんでした。またテサロニケにいたときにも、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろあなた方の益となる豊かな実を望んでいるのです。私はあらゆるものを受けており豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロディドから受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生き贄です。私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。私たちの父である神に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。フィリピの教会からの贈り物はすでに何度かパウロのところに送られておりました。その最初はパウロがフィリピの教会を建てた直後からであったと思われます。この教会はその時はまだできたばかりで、多くのものを送ることができなかったでしょうけれども、パウロはマケドニア州を出て、それから彼は 使徒言行録によりますと、アカイア州というところに移動します。アカイア州には皆さんは名前もよくご存知だと思いますが、アテネ、あるいはコリントという町々がありました。そこでパウロは伝道するのですけれども お開けなくても結構です。コリントのへの手紙の第2、11章9節にパウロはこのように言います。あなた方のもとで生活に不自由したとき、誰にも負担をかけませんでした。マケドニア州から来た兄弟たちが私の必要を満たしてくれたからですと記しておりますけれども、パウロはコリントという町で伝道したときに不自由、生活の糧を売るのに不自由さを感じたのですけれども、その時にマケドニア州から来た兄弟たちが補ってくれた。で、フィリピ教会はこのマケドニア州の最大とは言いませんけれども大きな町でありました。ですからマケドニアから来た兄弟というのはフィリピの教会であったことは確かでありましょう。でそしてパウロは今日読みました16節ではテサロニケというところでも旧語の中にあったけれども、このフィリピの教会はパウロを支えたということが記されております。これはテサロニケの信者の手紙の中でも同じようなことを言っております。例えばテサロニケの手紙の第2、1章の9節では、これも開いてなくても結構です、その歌詞だけを見ます。兄弟たち、私たちの労苦と骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。彼は朝も昼も働きながらテサロニケで伝道したことをあなた方は覚えているでしょう。フィリピの信徒の手紙では、私たちはテサロニケでは窮乏状態にあったけれども、その時あなた方は助けてくれた。でこのように他の聖書の箇所からもフィリピの教会はパウロをコツコツと助けたということがわかります。なぜこのフィリピの教会は、他の教会はしていなかったのですけれども、最初の時からパウロの働きに捧げ物、贈り物というのは具体的には献金でありましょうけれども、お金でもって支えたのでありましょうか。他の教会がしないことをなぜフィリピの教会がやってのけたのか、パウロは私たちに何の情報も与えてはくれておりません。ただ推測できることは、パウロがこのようなこと、つまり献金についてフィリピの教会に最初から、教会が出来上がった時から教えていたと、このように推測することはできます。クリスチャンになったその最初から献金について教えられる。それはパウロがここでフィリピ教会にしたと同じ意味で大切なことであったと思います。けれども献金について語ることはなかなか難しいことです。 で、これを積極的に語る教会ももちろんたくさんあります。けれどもそうしますと教会に来ると献金のことばかり話される。でそういうふうに、おっしゃる方がいると思います。確かに宗教団体というのはたくさんのお金を集めて、そして大変立派な建物を建てる。特にそういうものを見ておられる方々にとっては宗教団体というのはお金がいると。しかし本来宗教というのはお金とは関わりがないはずだということでつまずいてしまう。あるいは献金は信仰の計りだとよく言われます。あるいは献身の印だとよく言われます。それはその通り、私は正しい理解だと思いますけれども、これはモロ刃の剣でありまして、たくさん献金をしないと信仰が薄いのか、このように自他ともに考えてしまう方がたくさんおられます。ですから無理をしてでも献金をすれば信仰が厚いと自分も思い、他の人からも見られる。そこで一生懸命努力をするわけですけれども、そのことによってつまずきを覚える方がやはりおられます。献身の印だとよく言われるわけですけれども、少なく献金しているだけならば献身の度合いが果たして少ないのであろうか。金額の高と多い少ないと信仰の深いあるいは浅いがそれで区別比例して考えられてしまう、同一視されてしまう、そういうのには耐えられないという思いの方がたくさんいます。自分はあまり献金できない、だから教会にも教会員にも他の教会員にもそして何よりも神様にも申し訳ない、でこういうふうに考えて、そして、気持ちを小さくされてしまう方もおられます。ですから献金について語ることはとても難しいことであります。牧師の中にはそういうところを乗り越えて信者さんにどんどん献金しなさいと、で実際献金がたくさん集まって、そして立派な街道を建てることができる、そういう教会もあることはあります。しかし私は正直そんな点では大変下手でありまして、献金について語る言葉はいつも申し上げましたような、献金の高が信仰の是多少のと同じになるというふうに言ってしまうのではないかという恐れを持ってついついためらってしまいます。でけれども私の敬愛する尊敬する牧師たちは皆共通におっしゃいますし、私の信仰を牧師としての歩みを導いてくれたある先生は、献金を進めることは神の恵みであると絶えずおっしゃっておられました。献金をについて語るということは神様の恵みを語ることである。ですから私はいつもその間で板挟みになります。献金をしろというと教会員に大きな負担、心に負担をかけることになるのではないかと一方で思います。ですからあまり献金献金とは言わないようにしようという思いが ある一方であるんですけれども、他方では献金はを進めることは神様の恵みである。でこういう考え方もまた真実だと思いまして、いつも右左に揺れてしまいます。あのパウロはフィリピ教会にどういう指導をしたのだろうか。でその結果フィリピ教会はパウロにこのように最初からパウロの伝道の働きに参加するためにどうして献金することになったのだろうか、まあ、大変興味あるのです。今日は献金について語りますけれども、決して献金しなさい献金しなさいという強制するような思いを持って語るのではありません。むしろ献金、神様に献金をすることは恵みだということを皆さんに何とか伝えたいために、このパウロの言葉を解き明かしたいと願っております。パウロがどういうことをフィリピ教会に教えたのか、それは私たちにははっきりした情報を与えてくれないと先ほど申し上げましたけれども、いくらかは推測することができるのではないだろうかと思います。まず15節、パウロはフィリピ教会がパウロに献金をすることによってどういうことをしたのか、私の働きに参加するというふうに言っております。献金をパウロのために捧げたことですね、パウロの働きのために捧げたことが働きに参加することだとこのように言っております。参加するということは、これはその場所に居合わせて協力するという意味も持っております。ところがフィリピの教会はパウロと同行して伝道をしたわけではありません。もちろんある説によりますとルカはこのフィリピの出身であって、そうしますとルカはパウロと伝道活動、伝道旅行に一緒に出かけたことになりますから、だからルカがフィリピ教会の代表としてパウロと共にその働きに加わったとは言えるでしょうけれども、でもルカだけでありまして、実際フィリピの教会はフィリピの町にいた人々で、そこから出かけるわけにいきませんでまして、ローマに行くわけにはいきませんでした。しかしフィリピの教会はエパフロディトという人物を通してこの度パウロのところに、ローマに牢獄にいるパウロに捧げ物を手渡しました。でこのことをですね、パウロは今までの働きとともに私の働きに参加したと言っているわけです。つまりそこに居合わせることができなくても、献金することによってそのパウロの傍らにいて一緒に働くことができる。パウロは14節では苦しみを共にしてくれたと言っておりますが、実際パウロはローマの獄屋に囚われておりました。彼は自由を奪われ、おそらくは鎖を足につながれていた可能性もあります。そういう中でもパウロは一生懸命伝道活動をしましたし、何よりもキリスト教信仰の弁明に努力しました。彼は皇帝の前でキリスト教が決してローマ皇帝国に有害な宗教ではないということを論証するためにローマに行きまして、そして獄屋に囚われていたわけです。囚人としていたわけです。 彼の働きはキリスト教信仰が迫害されたり圧迫されたりするような誤解を解くためでありました。それはとても重要な働きでありましたけれども、獄屋に捕らえて銃を奪われて囚人としておる。しかしパウロはいいんですね。あなた方は私と共に苦労を共にしてくれた。それはどういうことか。フィリピの教会の人々がただもちろんパウロのために祈りました。あるいは彼のことを心配しました。けれどもそれだけではなくて、献金をすることによって彼らもローマにいてパウロの働きに参加していたというふうに読み取ることができるわけです。福音宣教のためのローク、そのロークはパウロとパウロは場所は違ったところにおります。けれども捧げ物をすることによってそこに一緒に居合わせて、そして一緒にその働きに参加して、そして苦労も共にすることができる。それが献金において神様がなしてくださること、あるいはそのようになることを許してくださることだとパウロは教えたのだと思います。献金とはそういう神様の御業が行われるところである。献金というのは確かに単なる貨幣です。札、お札であり、コインであります。お金はお金です。けれども、そこにですね、献金という形で捧げられますときに、それ以上のことが起きる。そこには居合わせないで、伝道者と共に苦労し、伝道者の働きの成果に預かることができる。これが教会で教えられる、フィリピ教会で教えられたパウロの教えではないかと。私たちはザンビアにいる川島よし先生という女性の宣教師を献金で支えております。皆さんはザンビアなんてご存知でしょうか。先日テレビで報道されましたけれども、すごい、僻地と言ってもいいようなアフリカの奥地、奥地ではないんですけれども、奥地に近いところで一人女性として宣教活動をなさっておられます。まるでザンビアと日本なんてのはもう遠遠い遥か彼方の国なんですけれども、だけれども献金をすることによって私たちはザンビアにいることができるわけです。そしてあの女性宣教師と共に苦労している。それが献金において起きている。献金とはそういうことにしてください。皆さんは献金というものをですね、そういうものとして受け止める、そういう思いをですね持つことも一つの私は信仰のあり方だと思います。この教会でも特にギデオン教会から献金してくださいと来るわけですけども、私たちはギデオン教会の方々がやっているように中学校やあるいは学校の前で聖書を配布する働きには直接参加しません。けれども献金することによってそこで聖書を配布している方と一緒に働くことができるわけです。ですから献金というのは恵みで、献金を進めることは恵みであると私の恩師もおっしゃいましたけれども、パウロもそのように教えたのではないだろうか。第二のことを申し上げたいと思います。パウロは17節では、私は贈り物を当てにしているわけではない。そうではなくて、あなた方の益となる 豊かな身を望んでいるのだと。言い換えればフィリピの教会の人々がそういうものをすることによって、確かにパウロの貧困を助けることになりまして、実際パウロはローマで大変困難な状態にあったんですけども、フィリピ教会から送られたエパフロデトの手を通して献金を受け取って満ち足りている、つまり十分な捧げ物を手にしました、このように申しました。しかしパウロは自分が助かったということよりも、あなた方が益となる、そのような豊かな実をあなた方が結ぶことを私は願っている、つまり献金をすることによって益となるのはあなた方なんだと。パウロ自身は物理的に金銭の上で窮乏から救われました。食べるものがないときにエパフロディトを通して送られたフィリピの教会の献金で、そこで飢えをしのぐことができたかもしれませんけれども、そういうことを通してフィリピの教会は益を受け取った。どういうことでありましょうか。それはもちろん先ほど申しましたようなパウロの働きにそこに居合わせなくても参加するという恵みを受けたのでありましょうけれども、同時にそれだけではない、もっと豊かなものを彼らは受けていると。この箇所でパウロは実はビジネス用語と申しましょうか、商売の時に使う言葉を使っているそうであります。で、一つは物のやり取り、ね、これは商売の時に使われる用語なのだそうであります。あるいは18節のそちらからの贈り物を受け取って満ち足りています、この満ち足りるという言葉も実はビジネス用語、今では満額受け取り、あるいは受領というような意味なのでありましょうか。日本語でもですね、商売の時にだけ使うような言葉がありますね。で、パウロはそれをここであえて使っているのだそうです。商売人が使う言葉、受け取り完了とかですね、あるいは領収済みとかですね、そういう用語に近い言葉がここで使われているんだと思います。なぜパウロはそういうふうな言葉をここで使ったのでありましょうか。商人が商売をして、そしてそこで完全に支配を受ける、それで取引完了、その時にですね、商人たちは大きな利益を実際に手にすることができるわけですね。小切手とかそういうものを手形と、これも実際ビジネス用語か分かりませんが、それを受け取って、でそして銀行で現金に借りて自分の手に入る、その時に商人たちはそれまでの苦労が全部報われたときっと思うに違いありません。ここにも商売をなさってられる方がおられると思いますけど、取引が終わった時にそういう気持ちを抱かれるのではないでしょうか。パウロはですね、この場合は教会の献金なんですけども、フィリピの教会の人々がそのような取引完了、そこで大きな益を得てホッとする、そのような思いというものと、それは物の世界なんですけども、しかし信仰の世界でもそれはあなた方の益、そういう益をあなた方は捧げ物を携えて益、そしてパウロに渡して、でパウロがその働きに それを用いることができる。そのような時はそれはお金の問題ではないんですけども、それ以上の利益をあなた方は本当に受け取って、そしてあなた方もほっとして喜ぶことができるんだ。商売をしている方はこのパウロの言葉の一部が分かっていただけるのではないかと思います。そしてその2番目のことと同じことか分かりませんが、まあ、あえて3番目に申しますと、パウロはそれは18節の後半で、それはつまり献金はですね、香ばしい香りであり神が喜んで受けてくださる生贄というふうに語っております。これは出エジプト記28章18節、あらかじめこういうものは説教前に皆さん手元にメモだけ渡しておけばいいんですけども、説教ギリギリに作りますのでできませんが、まあ、後でもご覧になっていただければと思います。出エジプト記29章というところに書かれてありますのは生贄のことなんです。祭司が 大祭司が認職されたときに牡羊に手を置きます。それはですね、大祭司の罪が全部その牡羊に移されるということを意味します。そしてその牡羊はこれは全く1から10まで燃え焼き尽くされなければならない生贄になります。一部を取っておいて祭司のものになるというような種類のものではなくて、全焼の生贄、それは全て焼き尽くす生贄、そのことがこの出エジプト記の29章に記されているのです。全部焼き尽くすわけですから、その煙が立ち上っていきます。神様は別に鼻を持っておられるわけではありませんし、神様の嗅覚があるわけではありませんけれども、その煙が立ち上っていくときに、その煙を嗅いで神様はそれをなだめの香りとされる。罪がそこで、罪の結果引き寄せる神様の怒りが全く完全になだめられる香りとされる。そのことが記されているわけですけれども、ここでパウロは献金というものを香ばしい香りであり神が喜んで受け入れてくださる生贄だ、こういうふうに言うんですね。つまり献金というものは、それは信仰を持ってなされる限り神の大いなる怒りをなだめる、なだめの供え物の立ち上る煙のようなものである。確かにこれを言い過ぎますと、献金を多くすればするほど私の罪がそれだけ多く許されるんだというような、そういう論理にすり替えられてしまいかねないんですけど、そのことにはよくよく注意していただきたいんですけれども、つまり献金をたくさんしたら私の罪は全部それだけ許されるんだというようなことはありえないわけでして、しかし信仰を持ってパウロの働きに自ら参加することができるという思いを持って捧げ物をするときに、パウロを愛しパウロの働きを尊んで心から喜んでそれをするときに、それは神が喜んでくださるなだめの供え物の香り、そのようにパウロは教えております。だからそのような素晴らしい、私の罪が許されるということは、それは素晴らしいことですね。毎日毎日罪を重ねて、そして私たちは一人を他の人を悲しませ自らを怪我し、そして何よりも神様を悲しませておるような私たちなんですけれども、その罪が許される、そのためにイエス・キリストがなだめの供え物として私たちのところにおいでくださいます。来週クリスマスはそのことを特に覚える時ですね。そのようななだめの供え物としてのキリストを 思い起こさせるようななだめの供え物の香り、これが捧げ物だとパウロは言っているのでありまして、このような意味で捧げられるものは本当に素晴らしい価値あるものではないでしょうか。献金というものはともすれば私たちには負担になります。献金をすることがやっぱり大変なですね、心の重荷になる場合がありましょうし、またつまずきを起こす材料でもあります。私はそのことをよくよく考えた上で、しかしながらまた捧げ物をすることは、それは私にとって恵みだと、このことをですね、今日皆さんとご一緒に学びたいと思いました。お祈りします。天の父なる神様、フィリピの教会は献金でもってパウロの働きを支えました。それは場所は異なっても同じところで伝道者と同じ働きをするようなスタンスになるということを彼らが学んだからだと思います。またその備え物がいかに素晴らしい価値あるものであるかということもフィリピの教会が学んだからだと思います。ともすれば献金は本当に私にとって重荷になります。また教会にとってはつまずきになることがあり、このために教会が去っていくという例を何度も見てまいりましたけれども、それは一つの大きな危険な危険ではありますけれども、しかしまた同時に献金は私にとって大きな恵みの機会でもございます。それを正しく、また心温かく捧げ物を考えて喜んで、そして自発的に重荷ではなく喜びとして捧げることができるように導いてください。主イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。